今日は父の日ということで、お父さんにちなんだ話をしたいと思いますけれども、まあ、テーマ、タイトルはですね、非常にショッキングな父を失った国という、父親はたくさんおるじゃないかと思われるかもしれませんが、父親という存在が、まあ、非常にこう影が薄くなっているというのはどなたもお感じになると思うんですけれども、かつて日本の家族というものは、家長という、まあ、お父さんですね、まあ、長男ですけれども、を軸として家制度というものがありました。家という言い方は英語のハウスでもないし、ホームでもないし、ファミリーでもないし、むしろ部族に近いような感じでしょうかね。家というすいません、ちょっとまだ咳が残ってますが、制度がありました。まあ、今でも農村部に行くと、家という、まあ、この家制度が残っている地域もありますけれども、まあ、ほとんどはなくなってしまいましたね。その影は例えば結婚式とか、あるいはお葬式に残っております。結婚式は何々家何々家の結婚と言いますよね。あるいはお葬式の時も何々家の葬儀なんて言いますけれども、あれは家制度の名残ですね。まあ、何々家の結婚式って言っても、その家同士が会うのはもう本当に結婚式の直前ぐらいのことで、あんまり、家同士の関わりというのはないんですけれども、まあ、かつては、まあ、全国どこでもそれぞれがこの家に所属していたんですね。日本人であるためにはこの家に所属していなければならないわけです。で、長男がこの家督を相続しました。家督という言葉も死語ですね。家督を相続したって方いらっしゃいますか？私は家督を相続しているという方は、まあ、多分ほとんどいらっしゃらないと思うんですけども、この家督という言葉はやはりこれも非常にこう日本的な言葉ですね。財産ということだけではないんですね。いろんな家の制度とかしきたりとか人間関係とか、そういうものをすべてひっくるめた言い方でありまして、これは一子相伝ですね。この長男に継がせるものだったんです。次男三男は家を出ていかなければならなかったわけですね。まあ、侍の家はそうもちろんですけれども、農家であればその土地を長男が受け継ぐ、次男三男に分けるということはなかったんですね。必ず長男が、商家であってもその店ののれんは長男が守っていくという、その、制度でありました。そして、家の収入というものは全て父親が取ってくるというのが日本のかつてのあり方で、ありました。父親が家族の収入源でした。もちろん、母親も一緒に野良に出て働くとか店を手伝うとか、いうことはありましたけれども、あくまでもその責任者は父親であったわけですね。そして、その父親はこの稼いでくるから家では最高権威者だったんですね。そのボスであります、決定者でもありました。ですからかつてはですね、父の許しという言葉がありました。これも死語ですね。父の許しなしには結婚できなかったですね。父の許しなければ嫁ぐこともできなかったし、また嫁に来ることもできなかったですね。なんとか名残があるとすれば、嫁に来れと言って父親のところに挨拶に行くというぐらいでしょうかね。あれもほとんど形ですよね。まあ、あれはでもこの 家同士の結婚ということの名残に近いと思いますけれども、まあ、いずれにしてもあらゆることに父の許しが必要であって、その家の決定者は父親だったんですね。勉強に行きたい、例えば大学に行きたいとかいう時には、それは父親がいいと言わないといけなかったですよね。で、まあ、そういうことも含めてこの父親が家のしきたりを維持しておりました。これしきたりという言葉も死語ですね。うちにはしきたりがあるというお家はありますかね。家訓があるとか、ね、どうもそういうのもほとんどなくなってきたような気がしますけれども、まあ、こうしきたりというのはその家その家の秩序ですよね。まあ、一応一般的にものもありますけれども、その家その家には独特のしきたりがあって、秩序があって、 その家の一員であるということは、その家の秩序をしきたりを守らなければならなかったんですね。守らないものはその家から出ていかなければならなかった。ですから家の秩序を乱すものは家から出されて勘当されたわけです。これも死語ですね。勘当という言葉も、勘当されてる方いらっしゃいますか、この中に。この多分勘当という言葉を、漢字を書けって言ってもみんな、なんか小説読んで感動したとかですね、あっちの方の字を当てるんじゃないかと思うんですけど、かつてはこの家の秩序を乱すものは、そこから出ていかなきゃいけない。だからそれぞれの家がですね、小さな社会だったんですね。でそのそれぞれの家がそれぞれのボスを中心として秩序を維持していたわけです。ですからこの社会全体も社会として秩序の維持をする努力はほとんど必要ありませんでした。それは家がしていたからです。だから学校も政治家もこの社会の秩序を維持するための努力は必要なかったんですね。それぞれの家がそれを役割を持っておりましたから。ですからまあ父親というのは家という小社会のボスだったわけです。ボスがたくさんいたんですね。だから威張ってたわけです。もう帰っても飯とかね、風呂とかしか言わない。で子供たちもみんなお父さんの機嫌を伺って、今日はお父さん機嫌悪そうだからとかね。もっと古い家だと父親だけ別のお膳があって、別の献立があって、別の料理があったりとかっていうこともあったんですね。今はそういう家は逆はあるかもしれません。父親だけなんか粗末な食事だったりお父さんだけ冷凍食品だったりしてね、子供はなんか特別にいいものね、アレルギーだからとか特別にいいもの食べて、お父さんないがしろにされたりということはあるかもしれませんが、でかつてはこの父親を中心とした家の制度、家の秩序というものがあって、これがこの社会を維持していたので、父親というのはすごく重要な存在だったんです。ところが今はですね、かつての輝きはないですね、お父さんたちに。特に 戦後この急激にこう家制度そのものが消滅していたんですね。その原因はいろんな人たちがいろんな指摘をしておりますけれども、平等意識、戦後民主主義が導入されて、みんな平等だと、みんな平等だっていうのはみんなやることが一緒ということではないんですね。みんなもちろん同じ権利は有するけれども、秩序を維持していくためには、それは父親であり母親であり、おじいちゃんであり、おばあちゃんであり、先生であり生徒でありというものが、一応その仕組みがなきゃいけないんですけど、そういうものがこうどんどんこう取っ払われてですね、間違った平等意識みたいなものが社会を支配していきました。それからもちろん産業構造が変化して、かつては第一次産業といわれるですね、農業であるとか漁業であるとか林業であるとか、そういうことに従事している人が圧倒的に多かったですから、土地を受け継ぐとか、のれんを受け継ぐとか、網元の権利を受け継ぐとかっていうことで、その家制度が維持されてましたけれども、今はほとんどみんなお父さんサラリーマンですから、でその家制度っていうのは高度成長期には家族、会社に実は一旦移ったんですね。かつては会社が日本の家の代わりをしたんです。でも今は会社ももう家の働きをしなくなりました。終身雇用制度がなくなって、もう能力制度ですから、そこには秩序なるものはないですね。単に金を稼げるかどうかということで、全てがその判断される時代になりましたから。また都市化が急激に進んでですね、日本人の7割、7割、8割ですかの人は都市に住んでます。もう私たちもそうですけどね、こういう都市に住んでおりますから、かつてのようなこの村のしきたりとか家のしきたりとか、というものはないですよね。何々家なんていう考え方ももうほとんど死後になりました。で教育も戦後非常にこう高度な教育を受けるような、高度な教育というか長い教育を受けるようになって、昔はですね、そのお父さんが一番偉かったんですね。一番物知りで、あったんです。ところが今はその後どんどんこう高校とか大学みんな行くようになりましたから、お父さんより子供の方が 高い学歴を得るようになったんですね。で、学歴を持ってるからといって賢いわけじゃないんですけど、人間は愚かなので、私はお父さんより高学歴だと思うと、私はお父さんより偉いと思っちゃったんですね。そういうことによる逆転が起こってしまいました。また富ですね、みんなお金を持って、自分で自由にお金を使えるようになった、富を扱えるよう、使えるようになった。かつてはお父さんが富を全部持って富を分配する役割を持ってたんですけど、今でもお父さんがもちろん主たる働き手ですよ、主たる富の搬入者なんですけど、でも、影は非常に薄いですね。まあ、お母さんも働いてるし、子供もバイトしてるしみたいなですね、なんとなくその父親が、もちろん今でも父親が主たるこの収入源ですけれども、その意識が薄くなっている、まあ、などなどいろんな理由によってですね、家制度というものが、まあ、失われつつあるというか、まあ、ほとんどなくなったと言ってもいいでしょうかね。日本は家が作ってたんですけどね、日本という国は家がなくなってしまいました。かつての家制度というものは、もうほぼ影を潜めていっていると言ってもいいでしょう。まあ、皆さんの田舎というかご実家はにはまだなんとなくそういうものもあるかもしれませんが、それも多分ここ半世紀のうちにはなくなってしまうでしょうね。そして家制度がこのなくなった、失われたとともにですね、日本人は非常に大切なものをなくしたんですね。恥の文化なんです。恥というのはこの家名に傷がつくとか、自分の家に対して、みっともない、自分の家が恥ずかしい思いをするということがこの一つの恥の考え方だったんですけど、家制度がなくなったので、もう最近はそんなことをしたら恥ずかしいからやめなさいというような叱り方はないですよね。で、多分そんなこと言ってもあんまり効き目がないですね。昔は恥ずかしいからやめなさいと言ったらやめたんですけど、今なんか恥ずかしいことやるとみんなに笑われて、結構人気出たりなんかしてですね、恥をかくことがむしろいいみたいな、そんなところもあったりして、まあ、家制度を失われたことによって恥の文化も消え去っていきます。昔は恥も外聞もなくなんて言ったんですけどね、使わなくなりましたね、そういう表現ね。恥も外聞もないなんていうことは使わなくなりました。また家制度とともに、まあ、ここでその父親の話にまた戻るんですけども、この家制度というものは父親がその要だったんですね。でも家制度がなくなったので父親の存在意義もなくなっちゃったんです。家がないんですから父親いなくてもいいんですね。父親が権威を持つ必要はない、父親が秩序を維持する必要もなくなっていったわけですね。で、父親が権威が失墜するとともに、この家制度がなくなったのはまだいいですけれども、家族の秩序がなくなったんですね。お父さんが判断したり決定したり禁止したりする役割を持ってたんですけど、このお父さんがそういう権威や判断力、まあ、判断する力、まあ、力を失ったわけじゃないんですけど、それができなくなってしまったので、この家族の秩序が失われた。家族の秩序が失われている中ですから、子供たちは正しく成長する環境を失ってしまっているんですね。まあ、もちろんそれだけではないですよ。子供が正しく成長することは難しい環境というのはそれだけではありませんけれども、これは非常に大きな原因だというふうにある人たちは言っております。まあ、私もこの考え方には賛成できるし、まあ、皆さんもそう思われると思うんですね。確かに家というものはなくなったなと。そして、家がいろんな意味で人間を育てたり、また導いたりしていた、その目に見えない、一つの小さな社会だったんですけども、それがなくなってしまったということは非常にこれはやはり大きな問題だろうと思います。まあ、最近はこの子どもたちが、まあ、荒れるというような言い方をしてね、まあ、荒れるというのは結局その無秩序になってしまうんですね。親の言うことを聞かない、先生の言うことを聞かない、大人の言うことを聞かない、きちっと決まりを守ろうとしない。また一方で非常にこう脆弱というのは傷つきやすい、忍耐力がないとかつまずきやすかったり、また無気力であったり、ということが言われております。でもこれはもう まあ、家制度がなくなったからということだけではないでしょうけども、やはり大きな原因だと思うんですね。子どもたちがその決められた形の中で、家という形の中でお父さんという権威のもとに、しつけられたり禁止されたり導かれたりするという環境がやっぱりなくなってしまったというのは、これは大変大きなことじゃないでしょうか。その結果としてですね、家族が生まれなくなっちゃったんですね。そのモデルがないですから、こうすればいいという形がありませんから、もちろん結婚する人は少ないですし、結婚しても子供を産む人は少なくなっている。家族がどんどんどんどんなくなって、日本にはそのうち家族そのものがなくなってしまうかもしれません。家がなくなって今度は家族がなくなってですね、国がなくなっていくと、もしかするとそういう未来があるかもしれない。非常に恐ろしい現状ですね。こういう、まあ、我が国の現状に対してですね、じゃあどうすればいいのかということですけども、もう一回その家制度を復活するなんてことはできません。もう一回江戸時代に戻るわけにもいきませんし、かつての産業構造を取り戻すことはできませんし、もう一度壊れてしまったものはまたそれを作り直す、同じ方法で作ることはできないんですね。しかし聖書はですね、この家族の在り方ということに対して非常にきちっとした答えを持っているんですね。で、去年半年かけて家族ということについての話をずっとしましたけれども、聖書は、いろんなことを教えておりますけれども、この家族というものが何であるのか、またそれぞれがどういう役割を持っているのかということを非常にきちっと明確に教えている書物であります。で、まあ、ここにはその一部を書いておりますけれども、例えば夫は家族の決定者であり責任者であると教えています。キリストが教会の頭であり自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからですと書いてあるんですね。夫は妻の頭だ、これは訳もなく使うと大変なことになりますね。単なる暴君を作ってしまうわけですけれども、ここにはキリストが教会の頭であり自らその体の救い主であるようにと言ってるんですね。キリスト教において、一番重要なイエス・キリスト、神の子でありながら人となって人間のために命を懸けて命を捨てて人間を救ってくださった方、その方のように妻の頭であれと言ってるんですね。相当大変な役割のような気がしますけれども、だからただ単に、夫は偉いんだとか頭なんだとかリーダーなんだとかボスなんだとかということではないんですね。またコロサイ3の19には、夫たちを妻を愛しなさい、辛く当たってはならないと書いてあるんですね。聖書にそう書いてあるものですから、辛く当たりたい時も辛く当たれないわけですね。まあ、当たってる時もあるかもしれませんが、妻を愛しなさい、こんなはっきり書いてある書物はないと思いますね。あったら教えてほしいぐらいですね。でまた妻は夫に従いなさいであるとか、母はこうあるべきだとか、妻は夫は父はこうあるべきだとかっていうようなことは本当にいろいろ書いてあります。で聖書を信じるとか信じないとかっていうこと以前にですね、この自分私たちがこうして暮らしている社会であるとか相続している家族であるとかっていうものがどうあるべきかっていうことをですね、どこかで手に入れなきゃいけないんですよ。そうでないとそれぞれが自分勝手に自分の判断で自分の夫婦や家族や子どもの教育やということを考えることになる。今がその時代なんですね。今その時代なんです。だから、いやうちではこうしてるんだと、うちでは子供は叱らないんですとかね、うちではお父さんはただ金を稼いでくるだけなんだとかね、うちではどうこうなんだ、それぞれがその小さな小さな、家族単位で自分勝手にいろんなことを決めている。でそういうところから出身してくる子どもたちがですね、一つの学校という環境にいられるわけですから、まともにグルーピングできるわけがないんですね。 だからどこかでそのスタンダードを持たなきゃいけない、型を持たなきゃいけない。だ かつて日本ではさっきお話したように家制度というものがあって、それがあの型だったんですね。それが良かったかどうかということはまた別ですね。その結果として例えば日本はどんどん右傾化していって、戦争だ戦争だった時にはみんなで一生懸命家ごと戦争に来ましたからね。そういう問題もあるんですよ。間違った判断をその一遍にしてしまうという問題を抱えてたんです。だから一回壊そうじゃないかってやったんですけども、壊したらもう一回立てなきゃいけないです。きちっとした秩序を持たなければ家族というものは維持できないんです。社会も維持できないし、でそれはそれぞれが勝手な判断でやっちゃダメなんです。それぞれが島国、それぞれが人、自分の島に住んでればいいですけれども、そういう人たちがやっぱりどっかで一緒にやらなきゃいけないんですね。一緒に学校生活をし、一緒に会社を作り、一緒にこの地域を運営していかなきゃいけない。でその時にそれぞれが勝手に、いやうちは給食費なんか払わないよとか ね言ってるわけでしょ。そんなものはいらないですね。まあ、政治家も結構適当なことやってますからね。あれはあの時の厚生大臣だったとかね、あの時の長官だったとか言ってですね、誰も責任を取ろうとしないので、まあ、みんなで責任をなすりやすい、まあ、ちょっとこれは余談ですけれども、やはりどこかでみんなが同じこの基準を持つということは必要なんじゃないかと思うんです。で、ここでまあちょっと話を戻しますけれども、この聖書が教えている父親の責任ということで、これは、まあ、聖書にいろいろ書いてあって、それを本当抜粋してというかこうまとめているものです。そしてこれは別に聖書のどうのこうのということなくても皆さんも納得していただけることだと思うんですけれども、まあ、これは私自身にも言っていることですが、この、まあ、3つの柱があると思うんですね。一つはこの供給するということ、英語でプロバイドと言いますが、もちろん物質的に供給をするというのは父親の役目だと思いますね。その家族が食べていけるように、ちゃんと住んで暮らしていけるように。でも 100% 父親がしなきゃいけないということではもちろんないでしょう。今こういう時代ですから、奥さんも働けるし、子供も働くってちょっと変ですけれども、 それぞれが必要なものを自分で手に入れることができる時代ですから。でも責任者は誰かというとやっぱ父親なんですね。そのことにおいての責任はやっぱり父親が持たなきゃいけないと思います。まあ、お父さんは病気であったり仕事を失ったり、そういうことができない時があった、あるでしょう。そういう時には奥さんも子供たちも助けるけれども、やっぱり最終的な責任は父親が持たなきゃいけない。また心理的な供給は、これは父親のとても大切な役割だと思うんですね。まあ、もちろん母親も一緒にやることなんですけども、心理的な供給というのはこれ愛情を注ぐということですね。子供たちが愛されているということをいつも感じることができるように、父親はそのことにおいて責任を持たなければならないと思います。で、最近よく子育ての本とか出てますけれども、私もいろいろ読みますけれども、これキリスト教とか宗教とか関係なく、やっぱり幾度にその今の子供たちは自分がここにいていいんだという気持ちが弱いっていうんですね。自分が生きていていいんだという気持ちがとても弱い。で、その引きこもったり学校に行けなかったりという子どもが多いんですけれども、そういう子どもたちはこのやはり共通してですね、自分を肯定する力が弱いって言うんですね。自己肯定感と言いますけれども、でもその自己肯定感を寛容するというか作り出すのは何かというと、親の愛情なんですよね。私はあなたを愛しているし、あなたにいてほしいし、あなたが大切だし、あなたは宝物だし、あなたが誰よりも世界の何よりも大切なんだということをお父さんが伝えなきゃいけない。あなたより大切なものはこの世界にないということを子供に言ってやれるのは父親しかおりませんからね。もちろん母親もそうですけれども、いやあんたよりね、大切なものはいろいろあるんだと、父さんの趣味の方がとっても大切だしね、仕事の方が大切なんだとですね、もしそういうメッセージが子供たちに言っていたらですね、子供たちは自分がなぜここにいるかということを確認できないでしょう。絶対できないですよ。それは父親の責任なんですね。あなたがこの地上に生まれてきて、まあ、お父さんの子供としていてくれて本当によかった。それをもうあらゆる方法において子供に伝えていかなきゃいけないと思います。そして守るということ、プロテクトということも父親の責任ですね。まあ、もちろん物理的に保護するということは大切なことですね。 女性は保護されたいという気持ちがとても強いということですね。まあ、男性に比べて女性の方が弱いですから、男性が守らなきゃいけない、危険から守っていくという責任が父親にありますね。まあ、お父さん普段はぐたらしてるけど、いざという時には大丈夫、守ってくれるってですね、その逆は困るんですね。お父さんいつも威張ってるけど、いざという時は逃げていくとかですね、いざという時は頼りにならないということになると、まずいわけでありまして、普段からね、威張ってる必要はないんですけれども、いざという時にはお父さんが命がけで家族を守ってくれる。そしてまた今は社会的な、まあ、変な、ちょっと私が、まあ、この表現はどうかよく分かりませんが、社会的に保護する必要がありますね。特にこういう情報の洪水の時代ですからね、小さい時から何でもかんでも手に入れたり、目に、見たり聞いたり情報を手に入れることができる時代ですから、それをきちっとコントロールしてやるのは父親の責任だと思います。何でも見なさい、何でもやりなさい、好きなようにやりなさいなんて言ったらですね、子供はそれに耐える力もないし、判断する力もありませんから。結構最近ね、こういう間違いが多いんですね。そういう親が多いんです。子供に選ばせたらいいじゃないですか、ね、子供がそれは決めるんじゃない、子供には判断する力ないです。子供はただ自分の欲望のままに、自分の楽しい、自分、そういうふうに子供はそういう方向、思考性を持ってますから、自分が正しい、楽しいと思えること、子供にゲームをやらせたらですね、まあ、1日でも2日でも やってますよ、楽しいですからね、それやめろというのは親しかないですね。インターネット、ね、学校でもいろいろ使わせてますけれども、それはこういう使い方はいけないんだとか、携帯の使い方なんかにしてもこういう使い方はダメなんだとかということを保護するのは、これは親の責任です、父親の責任ですね。あなたの好きなようにやって、まあ、自分で頭打つでしょうなんていう人がいるんですけどね、その時は遅いということがありますからね。どっかで父親はこれを保護しなきゃいけない、プロテクトする責任があります。そして、まあ、これは一番最初に持ってくるべきだったかもしれませんが、教育する責任は父親にあるんですね。まあ、英語で、まあ、ディシプリンと書いたのは、教育といってもそのエデュケーションの方ではなくて、しつけの方ですね、訓練の方です。教育は学校で受けさせればいいです。勉強したい子は学校に行けばいいです。で、うちでは別に勉強を教える必要はない、まあ、勉強したければ教えてあってもいいですけども、基本的には社会的な教育は家庭でしなきゃいけないですね。それはさっきも言いましたように、かつてそれは家がやってたんです。ことの善悪を教えるのはこれは親ですね、父親の責任だと思います。しつけということもそうです。最近は学校の先生にしつけをしてくれという人がいるそうですけれども、とんでもない話ですね、そういう親をしつけなきゃいけません、実はですね、大体問題になることもね、親に問題があるんですね、でそのまたのおじいちゃんおばあちゃんに問題があったりするんですけど、結局その辺にこう遡っていくと、やっぱりこの戦後の家制度の崩壊ということと何かやっぱりつながってる気がします。そして最後にこの霊的教育という言い方をしてますけれども、まあ、これはその当然、キリスト教であればこの聖書の神を恐れるということを教えなきゃいけない。でも別にそのキリスト教でないとしても、目に見えない存在、を恐れていくんですね。ただ金と物だけを恐れているような、そういう生き方を子供に教えちゃいけないですね。目に見えないものを恐れる、自分たちの知らないことが山ほどあって、自分たちの理解できない、理解を超えた大きな世界があって、その中にいる自分たちは本当にちっぽけな存在なんだと。だからその神でも何でもいいですけれども、恐れるということを子供たちに教えるのは、これは父親の責任です。クリスチャンの父親であれば、自分が祈っている姿であり、また神を恐れている姿を子供に見せなきゃいけません。宗教的な生活をするというのはとても大切なことです。お父さんは威張っているけれども、全然神様を信じているようではない、神を恐れているようではない、聖書の言葉も時々怒るときには使うけども、読んでいるようではないというですね、子供は全部見抜いてますから、子供に影響力はないわけですね。そういうところはやっぱり父親の責任であろうと思います。でも、まあ、だいぶ遅くなりましたけれども、聖書の神様はですね、聖書はこの ただ父親にこうあれと言っているだけではもちろんないんですね。この聖書の神は、聖書の中に父なる神という言葉がありますけれども、神ご自身がこの父親としての最高のモデルを示してくださっています。この神は万物の創造者であり供給者であります。神は私たちの必要を満たしてくださる。私たちが祈る前からその必要を知っておられると聖書に書いてあります。また神は私たちを愛してくださっている。私たちが大切な存在であるということを一人子を送ってそのことを教えてくださいました。また神は私たちを永遠に守られる方です、ね、こんな危険な社会にしたのは人間ですからね。神が最初にこの世界をお救いになった時は人間にとって安全な世界だったんです。これをどんどんどんどん危険にしたのは人間じゃないですか。どんどん早い乗り物を作り、どんどん高い建物を作りですね、いろんな化学物質を作って、人間がこの社会を危険にしていった。そんな中で私たちは神様を守ってくださいと言ってるんですから、神様の側からするとお前たちはな、随分都合のいいこと言うとるわなってですね、どんどん危険な社会にしたのは自分たちなのに、なんて、まあそんなことは言われませんけれども、でもそういう私たちと神は常に共にいると約束してくださってるんですね。そうやって私たちを守っていてくださいます。また当然神は私たちを教育してくださいます。教育者です。さまざまな出来事を通して、それはいろんな困難もあるでしょう、試練と思うようなこともあるでしょうけれども、それはすべて私たちを子供として扱ってくださっている証拠であると聖書に書いてあります。私たちを育ててください。つまりこの聖書に記されている神は私たちに完全な父親のモデルとして、となってくださっているんですね。で、私は父親として私が我が子にどう接するべきかということは、それはその通りはできませんけれども、でもモデルがあるんですね。神が私にしてくださっているように私は私の子供にしてやればいいんだと。なかなかうまくいかないこともありますし、横でやや言う人もいるので、まあ、今のはオフレコですけども、まあ、一応父親としてはこうあるべきだということが、この聖書を通して、また私の日常的なクリスチャンとしての生活を通して神様が教えてくださってますから、でこれはとても大きな財産ですね。だからやっぱ聖書がないということになると、本当にこの時代ね、どうやって父親やっていいかわからんと思いますよ。多分皆さんどうやって父親やってるのかなと思いますね。さあこのまま行ってどうなるのかというのが最後の私の投げかけですけどね。本当にこのまま行くと日本はただ金と欲望だけが支配する無秩序で醜い国になるんじゃないかと。美しい国を目指して一生懸命総理も頑張ってらっしゃいますけどね。でも彼の叫びはよくわかるんですよね。すごい美しい人ですから、あの人は、ね、もうまさに政治家の血統の中で育ったね、サラブレッドのような美しい人ですから、ね、醜い社会が許せないんでしょうね。でもなかなか下々の気持ちは分かってもらえないようなんですけど、なんか昔の殿様見てるような感じがするんですが、本当にですね、この家制度を失ったこの我が国は国として立ち行かなくなっていく可能性が大いにあると思います。型を取り戻す必要があると思いますね。型が必要です。型が、サッカーをやるには決められたラインがあって、ゴールがあって、手でボールを触っちゃいけないという決まりがあって、人を殴っちゃいけないという決まりがあって、そしてその中でボールを蹴る練習をしていきます。家というのはそういう役割をしてたんですね。でもそれがなくなったから、みんなボールだけ渡されちゃったんです。あるものは蹴るし、あるものは抱えるし、あるものはぶん殴るしみたいなんですね。もう本当に全くルールが、秩序がなくなってしまいました。皆さんのご家族はどういう型のもとに作られていくんでしょうか。私はこの聖書は完全な完璧な型を持っている書物だと思います。今日の御言葉として挙げた、父親たち子供を怒らせてはなりません、主がしつけ諭されるように育てなさいという言葉があります。これが聖書の教えなんですね。父親たち子供を怒らせてはいけないって言ってるだけじゃなくて、それは主が、つまり神が私たちを怒らせないでしつけてくださるように あなたたちも子供に接しなさい。神様ご自身がきちっと責任を持って私たちに対応してくださっている。だから私たちも責任を持って子供に接しましょうというのが聖書の教えでありますから、そういう意味では非常に素晴らしいモデルであり型であると思います。この国の育成を考えるとですね、ついつい力が入ってしまう一人の父親としての、今日は聖書を通してのこの父親のあり方についてお話をいたしました。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日は父の日ということで、聖書の教える父親像、またこの国が失ってしまったものについて、一緒に考えました。神様、私たちはこれからどうすべきなのか、それぞれが与えられている家族をどのように守り導いていけばよいのか、本当に難しい時代であります。しかしここに確かにこうすべきであるという教えがあります。この聖書の教えを本当に心から感謝をいたします。また私たちもこの聖書を通し、また神ご自身が私たちに関わってくださっているその完全なる父親の姿を通して学びながら、また子どもたちを正しく育てていくことができるように、本当に重い大きな責任を感じております。神様どうぞ助けてください。またそれぞれのご家族ご家庭を神様が守り祝福してくださるようにお願いをいたします。またこの国をどうぞ顧みてください。神様の思いと本当にかけ離れてしまった国になってしまいました。知恵もありません、力もありません。どうぞ助けてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。